こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日は、ターミナルについてお話ができたらと思っております。まあいろいろね、ターミナルってある、まあ純正のやつもそうだけど、あの CMAX とか、あとゴスティとか、まあ iTerm もそうだし、まああと最近だと OSS 化されたワープとかね、とか、
はい、
とか、まあいろいろあると思うんですけれども、まあ、今回ちょっと阿部ちゃんが探してきてくれた、見つけてくれた、あの MAXY っていう MUXY ですね。の、MAXY っていう、まあ、ターミナルが、ちょっと僕使ってみて、はいはい、で、なんか結構良さそうだなって思って、なんかその話ができたらなというふうに思ってます。まだ阿部ちゃんはね、触ってはないって言ってたよね。
そう、見つけたけど、触らず紹介したら山ちゃんが先に使ったっていう。
いいじゃんって感じで、いいじゃんっつって
そうそうそう、あ、そうなのって
そう、まあ僕ちょっと僕がなんでいいじゃんって思ったかみたいなところで言うと、まあちなみに僕はワープとかもまあそこそこいいなって思ってて、阿部ちゃんにワープちょっとワープにしてよみたいな感じで言って、阿部ちゃんダメだみたいな感じで、でまあちょっとその辺のなんか阿部ちゃんのまあターミナルにこう AI エージェント動かすプラス、まあ、自分の開発っていうところの中でのターミナルの条件みたいな話ちょっと後でしてほしいなみたいなとこ思うんやけど、まあ、まずちょっと僕の、ターミナル遍歴みたいなのをちょっと話して、はいはいはい、まあちょっと なんで今、あ、じゃあなんか僕的には今そのMAXY が一番いいなって思っていて、なんでそうなって思ってるのかっていうところから、まあ、ちょっとMAXYの外観がなんとなく、まだけどね、僕も使い始めたばかりなんで、まあ、分からないこともあるんですけれども、うんうんうん、まあ、外観を掴んでいけたらいいのかなみたいな感じで思ってます。で、うんうん、まあ、なんでちょっと僕の、まあ、もともと、ターミナルから、まあ、iTerm を使ってて、
うんうんうん、
で、まあ、そこから Ghosty を使って、そう。で、Ghosty を使って、で、CMAX は使ってみたんだけどなんか微妙だなみたいな感じで、
うん、
でゴスティに戻って、でワープを使い始めて、うん、ワープめっちゃいいじゃんって思って使ってたんだけど、まあ、阿部ちゃんが使わないっていう判断をしたから、まあ、俺の中でワープに期待してたものみたいなところが、まあ、結局、まあ、ちょっと微妙かなってなって、またゴスティに戻ってみたいな。だからまあゴスティ、
あ、そうなんだ。
そうそう、ゴスティで AI 駆動開発をしてることが多かった。まあ、iTerm にした理由は、あの、単純におしゃれだから、って。おしゃれに簡単にできるから、みたいなのがあった。
はい、はい、
超単純な、はい、理由でしたね。まあ、まだプログラミングもわかんないというか、
うんうんうん、
まあ、今もそんな分かってやってるわけじゃないけど、みたいな感じで、
うん、
で、そこから、まあ、AI エージェント触るようになって、まあ、ずっと iTerm でやってたんやけど、そこから、ゴスティを見て、まあ、どうやらこう、レンダリングとか早いらしいぞと、まあ、あと通知回りいい、うんうんうん、いいらしいぞみたいな感じで聞いたんですけれども、まあ、ゴスティ使ったら、まあ、確かにちょっと、まあ、気持ち程度かもしれないけど、なんかその、iTerm の時に起きてた描画の不具合みたいなところが起きづらくなったので、
うんうんうん
うん、まあ、安定性いいな。あ、ちなみにゴスティの前にキティってやつも使ってた。
あ、キティあるね。はいはい。
うんうん。で、キティ使って、で、キティでちょっと緩和されたんって思ってたけど、やっぱまだ秒がちょっと問題ある部分あるなって思ってて、ゴスティ入って、あ、なんかゴスティなんかスムーズかもしんないみたいな。うん、まあ、あとアイコンもなんかあの、ね、お化けのベロベロバーみたいなアイコンで、まあちょっといいなみたいな。
かわいいね。
感じで、まあ使ってましたっていう。まあ通知周りもなんかちょっと、まあリッチでいいのかなみたいな感じなんだけど、まあ基本的にそんなになんかなんか、ターミナルアプリ、まあ、ゴスティ、キティ、iTerm、それぞれのターミナルアプリ独自の機能として、うん、まあ、めちゃめちゃなんか充実して使ってたかというと、おそらく機能のほんの一部しか使ってないみたいな中でやってたっていう感じ。で、そこからワープ、うん、ワープは実は、なんか最近阿部ちゃんにいいよっていう前にも、ワープは使ったことがあって。 そう、それはまあワープを AI エージェントとしてのワープ、 AI エージェントのハーネスとしてのワープを、まあどうなのかなみたいな感じで触ったことがあった。だけど、まあ最近になって、あの OSS 化したみたいな見て、え、なんか久しぶりに触ってみようって思って触ってみたら、まあ Git の差分が、まあ、見れたりとか、あとファイルまあ、ファインダーみたいなビューアーがあったりとか、あとマークダウン のプレビューができたりとかみたいな感じで、まあなんかいちいちカーサーとか VS コード開くのめんどくせえなって思ってたやつが、まあ、割となんかここで完結すんじゃんみたいなのがあって、でまああとまあ実際は使えなかったんだけど、モバイルの方で Web 経由で立ち上げれるみたいな機能もあったりとかして、だからまあ今ターミナルで開いてるセッションをウェブ経由でモバイルで立ち上げれるみたいな。まあ、これはなんで使えなかったかというと、まあ、ちょっと iOS だったらどうかわかんないけど、僕Android 使ってるんですけど、まあ、あまりにも UX が悪いというか、まあ、なんか実用に耐えないみたいなところがあって、で、まあ、ちょっとやめたみたいな。まあ、それは使ってなかったけど、まあ、けどこれが今後拡張していけばいいなっていうふうに思ってたみたいなのがあって、まあ、いわゆるリモートでこう、まあ、安倍ちゃんにペンって渡して、今のその AI エージェントの進行を見せてなんか聞いてみたりみたいなのもできるし、はいはいはい、まあ、そういう意味でもまあいいなと思ってたので、まあなんか Git 差分とか、なんかGit 差分はけど結局あれか、Git UI みたいなのを使った方が見やすいかもみたいな感じでそっちを使ってたりしないけど、
そう。
で、まあ、一番なんかワープの中でいいなっていうふうに思ったところが、まあ、てか期待があったところが、まあワープ上でその Git ワークツリーを、まあ、うまくこう作る仕組みがあって、で、新しくこうプラスボタンをやると、まあ、特定のコマンドを実行するみたいな感じで、今作っている、まあ、プロジェクト自体が安倍ちゃんがその Git ワークツリーで運用する前提の仕組みを作ってくれてるんですけど、まあ、僕がもう全然 Git ワークツリーちょっと混乱しそうだから嫌だなって思って、使えてないけど使いたいなみたいな欲求があって、これ安倍ちゃんに整備してもらえたら、なんかそのワープ前提で整備してもらえたらなんか結構いけそうだなみたいな感じの、まあプラスボタンでなんかワークツリーで開くみたいな感じでさ、ワークツリーを勝手に生成してくれて、でそこの中でこうプロジェクトで必要な依存関係が入れたりとかみたいなところもできるっていうような、なんか感じの仕組みが一応できそうだなっていうのを思ってたから、まあ、そこにも期待を込めてやってて、まあ、けどで安倍ちゃんにまあ紹介したらちょっとダメだって言われて、まあ、結局ゴスティに戻ると
厳しいですね
安倍ちゃん厳しいんですよね、そのターミナルについて。でゴスティに戻ってました。で、まあ、ずっと最近まで、はい、ゴスティでした、ずっと。で安倍ちゃんが、はいはいはい、このマクシー気になるみたいなことを言って、
うんうんうんうん、
気になるのか、じゃあ試してみるか、安倍ちゃん、見つけてきた安倍ちゃんが試すまでの間に僕が先にいいよみたいな感じで
やっちゃう
っていう感じで、まあ実際にまあ良かったです。まあワープみたいにそのいろいろなそのマークダウン見れたりとか、まああと、ファインダーっぽいようなその見れたりとか、あと僕の中で結構重要なのが、まあ右クリックで相対パスをコピーできる機能と、あと右クリックで、うん、ファインダーで開くっていう機能があることと、
はいはいはいはい、
あと、GitHub のリポジトリの URL に一発ポンで飛べるっていうこと、まあ、これちょっと便利という意味で欲しい、
ね、
と、あと Git、うんうん、そう、あと Git 差分が見れるっていうと、まあ、あとさっきワープで期待したけど安倍ちゃん無理だって言われたから導入できなかった、その Git ワークツリー前提のなんかそのターミナルの仕組みがあるかみたいな感じのところ、
うん、
まあ、この辺全部満たしていて、でさらになんかモバイルアプリがあって、モバイルアプリ経由でその今立ち上げてるセッションをまあ見れると、うん、でこの UX がかなり良くて、まあ、ちょっと僕の Android 持ってるやつが、まあ、若干ちっちゃいからもうちょっと大きいの欲しいなみたいな感じで、なんか物欲かき立てられただけみたいな感じになってはいるんですけれども、まあなかなか良かったので、なのでまあワープ並みの良さがあり、 けどワープってワープの中に AI エージェントが組み込まれてる前提だから、なんか若干邪魔な部分もあったんよね、正直俺も。だけど、うんうんうん、あのマクシーはなんかそういうなんかワープにあった邪魔なものもなくて、なんか純粋にこう AI エージェントで開発してもらうにあたって自分も確認するというところにあたって、なんか必要な機能が十分、なんか俺の中で必要な機能が十分揃ってたみたいな感じで、まあいいなっていうふうに思ってたっていう、感じですね。まあちょっと長くなったんですけれども、まあそんな感じの僕はターミナル遍歴を、辿っていてというところで、まあなんで Maxi もモバイルアプリの、まあ、ネイティブで開くという意味でもいいし、で、まあ、どうやら Git ワークツリー前提の仕組みもありそうだと。で、うん、まあ、ファイル開く。で、開くファイルのマークダウンのプレビューも開ける。なんだったら、ファイルのその、あの、編集しながらプレビューが横で見れるみたいなこともできそうだと。みたいな感じで、なんかかなり良さそう。LSP がまだ、なんか、もしかしたら入れれるかもしれないけど、まあ、今のところないなっていう感じ。で多分入れれそうなのかな、おそらく入れれるのかなって感じだけど、まあ、っていう感じです、っていう、はい、はいはい、ですね。まあちょっと阿部ちゃんに
今までの遍歴の中で困ってるというか、
うん、
足りないなみたいな部分はほぼほぼマキシーで大体というかカバーできそうな感じにはなってそうって感じですかね。
そうやね。まあ俺の場合、うん、まあちょっとなんかいつか話すと思うんですけど、このポッドキャストの編集ワークフローを今開発してるじゃん、自動編集の。でそうすると、あの、MP3 のプレビューが欲しいんですよ。
ああ、なるほどね。確かに。
で、それがないっていうのは、まあ、ちょっと一個あるんだけど、まあ、これはね、実はワープではね、あの音声の再生はできたんですよ。
すごい。
なんですけど、
そうなんだ。
そう。まあ、けど、ファインダーほどリッチなものはなかったっていうのがあって、なんで、まあ、軽くチェックするときは、ワープ上で確認して、でなんかちゃんとこう秒数とか見ながらやるんだったらファインダーで開く、わざわざ開くみたいな感じだったんですけど、まあそれがなんかそのファインダーを直で開けるようにしたいっていう、その最低限の俺の必要な機能として、ファインダーを直でそのディレクトリを開けるようにっていう機能が、まあ、搭載されてるのかどうかっていうのがさっき重要って言ったやつの理由って感じ、
なるほどね。
そうそうそうそう。まあそれ以外は全然文句なしって感じかな。
わかりました。
うん、あと、あれですね、ワープが、ワープだと、Tmax が使えないっていうのが致命的だったね。
あー、Tmax 使えないんだ。それは何か設定の問題なのかもしれないよね。
あー、そうそう。なんか、
使えないのってなんて言うんだろう。
あ、ちなみに、俺のあれでは使えてたけど、阿部ちゃんが使えないみたいな
の
言ってた。
あー、あの話か。なんかね、それはそう、Tmax を起動して、ペコとかが起動するときに、Tmax 起動するときに立ち上がるんですけど、なんかそこでハングしてしまうんですよね。操作が固まってしまう。これ多分、ワープ側のバグなんじゃないかなっていうところで、Tmax の、ま、機能を切ったりすると、まあ、動くっていうような感じでしたね。
そう。まあ、
そこは結構、
ペコっぽい機能は、まあ、実際あれであったから。ワープ上にあったから、まあ、俺はそんなになんか違和感を感じてなかったんだけど、まあけど、なんかその辺の問題もありっていう感じですね。あと GHQ でのそのペコと掛け合わせで作る、引っ張ってくるみたいなとかは、まあ別途セットを設定したらできたって感じ。ワープは。って感じですね。はいはい、まあけど、なんか普通に、なんか純粋なターミナルにほぼ近い感じが Maxi はあって、ワープよりなんか作り込まれすぎてないというか、うん、っていうところがあって、まあ、そういう意味でも、これ、もしかしたら導入、本格通りになるのではないかと。
はい。
いう感じで考えてますね。まあ、そんな感じで、ちょっと阿部ちゃんの方で、じゃあ、なんかそもそもなんかターミナル、阿部ちゃんはずっと純正のターミナル使ってたよね。
まあ、今も。もう、ド純正のターミナルを使うっていうのが。はい、僕の主義だったんで、
うん、
まあなんかそもそもなんでこんな話になってんのかみたいな、なんかそんななんでターミナルにこだわってんだいみたいな多分疑問もあると思うので、ちょっとその辺から簡単に話せたらなと思うんですけど、
うん、
なんかそもそも僕がターミナルに結構こだわるというか、まあなんかこういう要求 こういう機能が欲しいなって強く抱き出したのって、やっぱこう AI って AI 前提の開発を行うようになったことで、ターミナルの重要度というか、もう仕事のワークスペースがほぼターミナルに移り変わったっていうのがまず大きな変化があったので、まあそのターミナル の, まあ表現力だったり、まあ、できることの幅広さっていうのをかなり強く求めるようになってきたんですよね。で、もともとは、まあ皆さんも、プログラム書いてるときは、まあ今まではもう IDE とか、まあ、それは IntelliJ とか VS Code とか、まあいろんなコードを書くための、まあ、開発環境っていうのを使って、開発していたと思うんですけど、なんかそれって結局、まあ、コードを読み書きしたりとか、まあ、内蔵でエージェントとかあったりするんですけど、かなりこうリッチな機能が多いので、かなりこう起動自体が重くなったりとか、まあ、そういうなんだろう、取り回しにくさみたいなのがちょっと課題感としてあったんですよ。で、AI 駆動前提になってくると、まあ、そもそも僕たちって今オープンコード、まあ、ターミナルで、ターミナルの UI ベースで使えるようなCLI のオープンコードだったり、まあ、あとはコーデックスとかクロードコードも全部ターミナルで、まあ、動かすようになったっていうところもあって、まあ、ほとんどの仕事はもうターミナル上でAI と、まあ、会話するっていうので、もう終始することになってきたんですけど、
うん、
そうなってくると、まあなんかほとんどターミナルで作業してるのに、僕の、まあ、これは僕が生のターミナル、その純正のターミナルにこだわってるがゆえっていうのもあるんですけども、なんかそもそもターミナル上でマークダウンとかをプレビューして、その見やすくプレビューされた形で見るっていうのができなかったりとか、まあ、そのファイルを操作したりとか、いろいろ細かい作業、なんか AI を動かす以外の細かいちょっとした作業をするのには、まあなかなかこうできないっていうところもあって、で、まあそれは実際のところはコードを読んだり書いたりっていうのは、なんか Vim とかを使えばできなくはないんですけども、これ単純に僕の使用不足で、ネオ Vim とか、まあ結構使えるようになってきてるんですけど、まあなんか結構その自分の頭、思考の速度に追いつかない、操作のスピードが思考の速度に追いつかないから、若干こうストレスが溜まってしまうので、まあ、結局、ターミナルで AI を動かしながら、まあ、VS Code とか Windsurf を起動して、そこ上で、まあ、マークダウンのプレビューをしたりとか、コードを読んだりとかっていうのを、まあ、結構していたんですよね。ただ、そうなるとさっき話していた IDE って結構、機能が多いので重たいっていうところがあったりして、まあ、その動作が重たいというか起動が時間かかったりして、なんか待つの嫌だなみたいな、このただコード見たりとかマークダウンプレビューしたいって、ただこの超シンプルなことをするためだけにいちいち IDE 起動するの嫌だなみたいな、エディター起動するの嫌だなっていう風に感じたり、もう本当に最近のエディターとかは特にこう AI エージェントとの結合が強すぎて、起動した瞬間に MCP も起動して、で MCP がなんか認証が必要だったりすると一緒にブラウザが立ち上がってとかっていう、なんか非常にこう初手で触れるまでのリードタイムが長すぎるっていう課題が、まあ、僕の中にあって、やっぱなんか思考の速度で操作したいっていうのが、まあ、エンジニア皆さん感じると思うんですけども、もう本当に何だろう、手仕事のようにもう考えたらすぐ手が動いて、それに追従してくれるようなインターフェースっていうのがやっぱり自分の中では重要だったので、まあ、この今のターミナルを使いながら脇でエディターだったり IDE を起動して作業するっていうのに、まあ、非常にストレスを感じていたので、まあ、ターミナルベースでそういうのがまるっと完結できるようなものがあったら嬉しいなっていうので、まあなんかさっき話してた、まあ、CMAX とか WARP っていうのをいろいろ使ってたんですけど、まあやっぱりでも欲しい機能っていうのが全部網羅されている感じではないなっていうのが、まあなんか今 の, その大きな課題みたいなところで、
うんうん、なんか、ね、俺もね、けど同じような課題をね感じてたね。それで言うとターミナルで普段やってるのに、なんか Git の差分とか、うんうん、あのファイルのそのエクスプローラー的なその機能みたいなのは、うん、 なんか結局 VS コードっていうか、まあ俺はカーサーを使ってたけど、うん、カーサーで、立ち上げないといけないと。で、まあ、ターミナルだと、まあ、俺今いつもやったらさ、そのまあ4から8のペインに分けて、ターミナルで TMAX で分けて、4から8のペインで、まあそれぞれのプロジェクトをやったりとかして、で、あのプレフィックスセットとかで、まあ注力してみたいときはあの注力するみたいな感じでできてるのに、あのカーサーとかって1リポジトリ1カーサーアプリのそのウィンドウの立ち上げ、
ウィンドウみたいなね、
そうそうそうそうみたいな感じになるから、なんかいちいちそのなあのコマンドタブで速攻いけない辛さみたいなっていうのもちょっと感じてて、やけどなんかやってるのってマジでファイルのプレビュー、マークダウンファイルのプレビューと、まあ、コードちょっと見るときは見るのと、あと GitHub のやるだけみたいな感じだから、なんかそのためだけにこいつ立ち上げて探すのマジだるいなみたいなのがあったから、まあ多分なんかエンジニアだけじゃなく、なんか俺みたいなタイプの人もなんか割と同じ課題あるかもなっていうふうに思ったね。
そうで、なんかでその中でまあ一番僕の中で課題感大きかった、一番最初に大きくなったのがやっぱりマークダウンのプレビューで、これってやっぱりこの見出しはをフォントサイズを大きくしたりとか、まあ、マーメイドの図を描画できるようにするとか、あとはまあコードブロックにシンタックスハイライトをつけるとか、まあいろいろこういうマークダウンっていうのは単純なテキストファイルで、まあ、ある一定の記法に基づいて書いてるので、まあ、プレーンテキストで読んでも読めはするんですけど、やっぱりこうちゃんとプレビューアーとして、まあ、レンダリングされている方がパッと読みやすいっていうのがあるので、まあそれをいちいち ID 立ち上げるの嫌だなと思ったんで、僕とかはもう半年ぐらい前かな、もう半年以上前かな、 AI エージェントに、まあほぼ AI エージェントで仕事をするのに移行した段階で、自作のラスト製のマークダウンプレビューアーとかを作ったりとかしてたんですけど、やっぱりなんか画像のレンダリングができないんですよね、あの素のターミナルって、で iTerm2 とかは iTerm2 イメージプロトコルっていう機能が、まあ、あって、なんかそれを使うことでターミナル上に画像をレンダリングできるって、まあ、結構すごいことなんですけど、ターミナルに画像をレンダリングするのは、なんかそういう機能が出てきたりとか、まあ、ゴースティとかもなんかその画像を描画するっていうのが、まあ、割と最近のターミナルは画像サポートみたいなのが出てきてるので、なんかそうなった時になんかターミナルプラスマークダウンプレビューぐらいまではいけるかなっていうのは感じてて、じゃあそれってゴースティとか、まあ、まあワープも確かできて、でアイタム2とか
ワープがね、ワープがねもともとね、そのあのあれだったよね、そのファイルプレビューっていう意味合いでもできてたんだけど、なんか最近あの AI エージェントとのコミュニケーションの中で出すマークダウン記法もマークダウンの表示にされるっていうのが確か、
いやすごい、
そうだからワープは結構すごいよね、なんかそれが、まあ今回そのマクシーでもう実現できてたら最高なんだけど、できてないっていうのはまあちょっと、ワープよりちょっと俺の中で劣ってる部分、マクシーけどちょっとワープのその実際どういう風にプレビューされるのかっていうのは、俺がワープにワープからゴスティに移行した後なんで、ちょっとどういう風に、あの見えるかは体感はしてないんやけど、そうそうそうそう、だからそこはすごいよね、だからいちいちファイルを開く必要もなく、マークダウンでプレビューされるっていう、
プレビューできる、そう、それがねやっぱ結構、まあ、AI とねその問答して仕様ができたって時に、一番最初に見るのはやっぱマークダウンなので、そこが、まあ、ネイティブにレンダリングされてると非常に嬉しいとは思うので、まあなんかそれはそれでありだなと思ったんですけど、なんかそんぐらいだったら僕はまだ素のターミナルを使うがでいいのかなっていうの。なんか最近とかだと TMAX プラグインを自作して、まあ、AI が結構発達したことに伴って、僕の中ではこうプラグインとか拡張機能っていうのは一瞬で作れてしまうので、ちょっと困ったことは全部プラグインで作ってもう解決するっていうのもできるようになってきていたので、なんかそのマークダウンのプレビューの問題に関しては TMAX プラグインを使って今例 例えばターミナルに出力されているマークダウンのファイルパスとかが、まあ、AI エージェントがこのファイル作りましたって言ってたら、その出力の内容をパースしてマークダウンのファイルパスを特定して、自動で何でしょう、軽量なマークダウンプレビューアーを開くみたいなのをショートカット化してるので、なんかあんまりこうマークダウンのプレビューが完全にこうターミナルで できなくてもいいような状態になったんで、僕の中ではそのゴースティとか、まあ、その他のマークダウンプレビューできるターミナルに移行するっていう、なんか強いこうトリガーみたいなのは今
けど、あれだよね、ゴースティはね、マークダウンプレビューできない、うん、できないね、確か。
あ、できないか、
うんうん、
他の、まあ、マークダウンプレビューできるようなアップかな、
うん、
とかには、なんか別にそこまで移行するなんかメリットが今のところがないっていうような感じだったんですけど、まあ、やっぱり一番重要なのはファイルツリーが見れるっていうところとか、あとは AI が大量にこう開発して発生しているコード差分をやっぱりこうパッとこう一覧で見たりとか、開いてファイルの中身をどんな変更だったんだっけなって、まあ、やっぱり AI に聞くよりも、まあ、自分で見に行った方が僕はやっぱり早いですし、どこ見に行けばいいっていうのもなんとなく頭の中に入ってるっていうところがあるので、まあ、そこをやっぱり欲しいなっていうふうに思ってたんですよね。で、そうなった時にやっぱり今ってその開発をするためのアプリケーションってだいたい3種類ぐらいに分類できるようになってきてて、なんかそれが IDE ベース、まあ、エディター系の開発環境と、まあ、素のターミナルベースの開発環境と、なんかもうエージェントドリブンみたいな、まあ、エージェント前提のなんか開発環境みたいな感じで、なんか3種類あるんですよ。で、なんとなく。で、そうなった時に、やっぱり IDE とかエディタベースとか、エージェントベースのやつはかなりこう、重たいというか。
エージェントベースって、まあ、いわゆるアンチグラビティとか、カーサのエージェントモードみたいなやつってことだよね。うん、
とかかな。あとは、スーパーセットとか、コンダクターっていう、うん、まあ、ターミナルベースっぽい感じあるんですけど、うんうんうん、大前提エージェントを起動するっていう。まあ、ワープもちょっとエージェント機能があるので、若干このエージェントドリブンなアプリに近いところはあるんですけど、まあ、なんかそういうものが多いかなっていうので、やっぱりこう起動時点で AI エージェントが立ち上がったりとか、MCP サーバーが立ち上がったりして結構まあ鬱陶しいっていうところがあって、なんかそういったもの、まあ、スーパーセットとかコンダクターも結構そのファイルツリーとか diff とか見れるっていう意味では良かったんですけど、やっぱり合わなかったかなっていうような感じでいました、うん、で他にもその IDE ベースで結構まあ最近まああれかな、ワープと共に盛り上がってるなって僕が、まあ、X とか見てて感じるのはやっぱ Z っていう IDE、うん、まあ、エディターですよね。あれはなんだろうな、 VS コードとかウィンドサーフ、カーサーと非常に近いんですけど、とにかく軽量で動かすことに注力していて、かつなんかこう見た目を洗練してスマートな、まあ、デザインにするっていうのを結構重きにしているもので、起動とかもめちゃくちゃ早いですし、当然ファイルツリーとか Git diff とかが見れる、まあ、まあターミナルも立ち上がるので僕的にはかなり Z が注目というか期待していた、なんだろうな、開発環境、まあターミナルの今僕が抱えている課題を解決してくれるやつなのかなっていうふうに感じてたんですよ。まあ当然マークダウンのプレビューもできますし、でまずそれで Z を入れてみたんですけど、なんか結構致命的だったのが、その僕らってまあ、AI エージェントを立ち上げて、まあ、あるプロジェクトで作業していて、まあ、その後に AI が作業している間に他のプロジェクトを起動して、まあ、並行でいろんなプロジェクトで、まあ、作業することがあると思うんですけども、なんかさっきカーサーとかもなんか結局別ウィンドウが立ち上がって、そのウィンドウごとに作業しなきゃいけないから結構操作しにくいよねっていうところが話としてあったと思うんですけど、 Z はなんか一つのウィンドウ内で複 数のプロジェクトをなんかコマンドでパッパッと切り替えてなんか行き来することもできるみたいだったので、結構それがいいなと思ってたんですけど、そのプロジェクトを行き来した時にターミナル の内容が全部リセットされるっていうような問題があって、うんうん、結局プロジェクト A で立ち上げて、A でその作業を AI にさせてて、で違うプロジェクトに移行できて B に切り替えた瞬間 A の中身が全部リセットされて、まあセッションが途切れてしまうっていうのがあったんで、ちょっとそもそもこれは AI 駆動でやっていくにはちょっと合わないのかなっていうところっていうのがあったんで、うんうんうんうん、まあ Z はすごく良かったんですけどワークしなかったっていうような感じでした。
うんうん、ちなみにね、一応ね、その確かカーサーのエージェントモードだととかアンチグラビティだと一個の、うん、そのなんていうの、ウィンドウか、一個のウィンドウで完結する、
うんうんうん、
なタブの中でこうプロジェクトを切り替えるみたいなのがあるんですけど、
そうだね、う
ん、けどエディターベースだとまあどうしてもっていう感じなんですね。
感じなんですね。そう、うんうん、でそう、あとアンチグラビティとかもそのエージェント駆動なので結構そのプロジェクトごとに立ててっていうのはできるんですけど、なんかワークツリーの概念が結構微妙というか、そのまとめ方が微妙で、複数のプロジェクトの中にさらに複数のワークツリーがあるんですけど、ワークツリーを、まあ、開発してるときは派生して出てきてくるときがあるんですけど、
うん、
なんか結局全部こうプロジェクトとしては一緒なんですけどワークツリーが違うってなったときにこう全部違うものとして取り扱いされてしまうので、なんか逆になんかその今開こうとしているというか一覧で出ているワークツリーの中身が一体何なのかっていうのがこう分からなくなってしまうっていうような課題があって、まあ、結局アンチグラビティもなんかそういう意味では使えなかったかなっていうような感じだったんですよね。
なるほど、
うん、そう、まあで総合すると、まあ、僕がターミナルに求めているのってなんかいくつか項目があるかなって自分の中で考えたんですけど、なんかそれっていうのがまず即起動するっていうところですね、うん、もうターミナルのアプリをクリックとか、まあレイキャストとかスポットライトでもう起動した時点で速攻で起動してすぐにコマンドが打てる状態になるっていうのがまず第一の要求かなっていうふうに思ってます。なんか、
うんうん、
Windsurfもそうですし、まあワープもそうなんですけど、なんかログインしてないとそもそも使えないみたいな、なんかそういうのもちょっとストレスなので、とにかくアカウントとかそういうの関係なく、立ち上がるべきなのかなっていうところ。まあこれは何でかってやっぱり僕らの開発をしている人ってやっぱりターミナルでから作業が始まることがやっぱ多くて、それは別に AI の開発をしなかったとしても、なんか朝起きて最初に起動するのはもうターミナルだし、なんか緊急でこれ今障害起きてますとかってやれた時に、最初に起動するのもやっぱりターミナルで、まあ、最初にこうそのプロジェクトに移動して例えば何か SSH をするとか、まあ、いろんな作業をする上で必ず触るのはやっぱりターミナルで、待ってられないっていうところがあるので、まあ、やっぱり 即起動して即操作できるっていう状態になるのも第一の重要なところかなっていうふうに考えています。ワープが不採用になった理由っていうのが、そのワープが結構そのアプリケーションとして、まあ、IDE っぽいところがあるんですけど、ショートカットとかが今までターミナルに設定していたものが効かなくなるっていう課題があって、それはフィッシュとか、まあ、TMAX とかに設定していたもの、まあ、今は TMAX がそもそも動かないっていうところの課題もあるんですけども、なんかそもそもターミナル前提で使えるというかターミナルで機能していたものはそのまま担保されてほしいっていう私の感覚があって、それは今までターミナルを使ってきた人からするとキーボードのショートカットって とかっていうのは、まあ、その個人にかなり最適化されているものなので、なんかそこを上書きされてしまうと、まあ、かなり操作感っていうのは落ちてしまうっていうところがあるんですけど、ワープとかだとまさにそれが起きてしまっていて、まあ、これまで操作していたショートカットが効かなくなって、まあ、ワープのアプリケーション全体で設定されているキーボードショートカットに割り当て直されてしまうとか、上書きされてしまうっていうところがあったので、まずそこが結構僕の中では、いやそこまでしなくていいんだけどなみたいな、もっと薄く作ってほしかったんだけどなみたいな感覚があって、まず一つの不採用だったポイントですね。
うんうん、なるほどね。まあ既存の設定が継承できない、それはまあワープがかなりリッチに作り込まれてるからみたいな、はい、だから、まあ、だから逆に阿部ちゃんがこれからまあエンジニアとしてやっていくみたいな、でもともとそもそもその設定とかがないんだったら、もうワープと心中する決意を持って、うん、まあやるっていう方法も、うん、まあ可能性としてはあったけど、
ね、
まあ、今まで自分が積み上げてきた資産みたいなのを活用できない、まあもしくはまあそれを移行するのがまあかなりコストが大きすぎるみたいなところがまああったっていうことやね。なるほど、
そうだね。まあ、あともう一つがあれかな、 diff が非常に読みにくいっていうところがありますね。僕が求めているのは VS コードとかみたいな、diff の見た目が欲しいっていうところがあって、ファイルツリーで今起きてる差分がファイルツリーで見れるっていうところと、そのツリーに表示されているファイル名の横とかにもう Git ステージするボタンとかがあって、まあ一個一個のファイルをステージできたりアンステージできる、まあ、Git ステージっていうのがあるんですけど、そういう作業ができるっていうのが僕の中では結構重要だったんですけど、
な
んかこれがワープだともう一括で全部ステージするか一括で全部アンステージするかの2択しかない。かつ、
はいはいはいはい、
その差分のファイル自体もなんかファイル開いた時にファイルビューワーが、まあ、1個独立して立ち上がるべきなんですけども、なんかそれが、うん、コード、あ、じゃあ diff の差分のところにはそういう機能がなくて、ただ差分がなんか、これ GitHub とか使ってる人は分かると思うんですけど、 GitHub のなんか差分ビューワーみたいな感じで、
うんうん、
なんか非常に見にくい、まあ、AI って数百ファイルを平気で変更するので、うんうん、それを全部見るにはかなり厳しい、操作感として厳しいなっていうような UI になってたので、なんかこの2つですね、まあ、キーボードショートカットの上書きと、まあ、diff の見にくさっていうところが、はいはい、一番大きい。
あ、それで言うとね、うん、マクシーさんはねうまくやってくれてますよ。
いやー、ありがたいですね。
1ファイル1ファイルステージアンステージできるっていうのと、
はい、
まあ、あとは、まあ、普通にその diff を見れるっていうのもそうなんだけど、まあ、はいはい、メインの、ウィンドウっていうかな、メインの表示セクションに、そのファイルを いきなり開くみたいな、直で開いていくみたいな、
うん、
まあ、いわゆる、まあ、VS コードとかカーサーとかウィンドサーフで普通にある機能は一応あるね。
うん、いや、ありがたいですね。いや、もうなんか、うん、本当にだから、ターミナル単体でもう動くっていう前提を作った上で、そこにファイルツリーと Git diff が VS コードっぽい感じで見れれば、まあ一旦それで十分っちゃ十分なんですけど、なんか今の出てきてるやつがなんかみんなちょっとこうリッチに作り込みすぎたがゆえに見にくいなみたいな感じになっちゃってるのが、僕の中ではもうやっとポイントみたいな感じですね。
なるほど。いや、期待っすね、本当に。マクシー、ちょっと、阿部ちゃんに、うん、まあ、ちょっと使ってもらって、まあ、実際どうかっていうのを、ちょっと聞きたいんで、また、なんか来週なのか、再来週なのか分かんないですけど、ちょっと阿部ちゃんへの宿題ということで、使ってみてくださいっていう感じですね。
そうですね。
はい。
あと、まあ、できたら、あったら欲しいなっていうのは、最近これ必要かなと思ってるのは、ブラウザレンダリングですかね。ワープとかだとできるんですけど、まあ、これはワープすごいいいなとか、はいはいはいはい、まあ確かゴースティーもできたような気がするんですけど、まあ、CMAX とかも、うん、ブラウザを開けると、まあ、ペインを分割して片っぽはエージェントが 動かしつつ、もう片っぽはあのブラウザを表示して、で Cmax はこれいいんですけど、まあ、
うんうん、
カーサーとかにもある機能なんですけど、そのブラウザを表示してそこをクリックすることでコンテキストを AI に渡せる。
あ、渡せるね、まあ、カーサーとかもね、うんうん、
ありますよね。これは便利だなと思うので、はいはい、あったら嬉しいなと思ってますね、
うん、うんうんうん、まあ確かにカーサー、俺がカーサーを使ってた理由それだもん。
うんうんうん、まあそうだよね、やっぱそこは結構大きい、うん、AI 駆動する上ではかなり大きいポイントなので、
うんうんうん、
まあだから、まあ速攻で起動して IDE レベルのコードビューワーというか、まあビームライクに操作できるとか、 LSP の定義ジャンプができるとか、あとはマークダウンがプレビュー表示できる、うん、内蔵ブラウザブラウザレンダリングができるとか、まあ Tmax っぽく画面分割できる、まあ、この辺がサポートできてればもう十分、他は本当にいらない、なんか AI エージェントが使えますみたいなターミナルとかは全然いらなくて僕は思ってるんで、
まあそれで言うとブラウザはねないですね、はい、
うん、これは今後、
まあ、今見てる限りは、まあ、
ブラウザは本当に最後のオプションなんで僕の中では、
うん、多分ブラウザまで組み込むプロジェクトそこそこリッチなものを作ろうとしてる考えの人、うん、ちょっと阿部ちゃんの思想となんか若干だからなんかそれ以外までのところは
分かってる、
まあまあ一貫性を感じんねんけど、うん、ブラウザ欲しいって言ったら、うんうんうん、それいるのみたいな感覚にやっぱ、
いや俺も、いや僕もね、僕も矛盾してるなとは思ってます、うん、
そうだから、まあ、ちょっとブラウザで その思想を、まあ、ブラウザをっていうのはちょっと多分あんまなさそうなイメージもあるね。まあけど本来で言うと、もう全く言う通りで、ブラウザは、まあ、AI エージェントの開発においては、かなりいるっていうか、多分なんか俺の中でカーサーは、デバッグスキルと、やっぱブラウザからピンポイントで渡せるっていうのが、カーサーの、俺の中での結構、まああと最近はね、コンポーザー 2.5 とか、まあいろいろあるけど、結構有用なところかなというふうに思ってて、まあ、デバッグスキルはスキル化もしたからさ、うちのプロジェクトで、うんうん、まあ、デバッグスキルっぽい挙動を自分たちで考えて、うんうん、まあ、やってくれるみたいなんで、うんうん、まあ、なんとなくまあできるから、もう一旦カーサーの独自性という意味ではちょっとないと思っていて、で、まあ、そうするとやっぱブラウザーから渡せるっていうところなのかなって思うんやけど、まあそれもなんか最近はね、まあけど、まあこの前前回前々回とかで話してたクロードデザインベースでデザイン組む感じに変えたから、なんかカーサーは本当に
うんうん、
差分見るだけみたいな感じになってきてる。
まあそうです、うんうんうん、
まあけどまあ欲しいっちゃ欲しいよね。い
そうなんかだからこうやって総合して考えてると本当に AI、 まあ僕らがそういう使い方だから僕らの個別の話なのかもしれないんですけど、本当にこの AI 駆動でゴリゴリに開発しながらエディターを開発、エディターというかターミナルを作ってるのかな、うん、みんなこの人、この開発者たちはという、なんか、まあ、すごい失礼な話なんですけど、僕は疑問に思いながら、うん、この最低限欲しいっていうところが全然いい感じに
網羅されずに。ブラウザはなんか多分最低限っていうにはちょっと難しいのかな。
いや、でもなんかその前になんかそもそもエージェントハーネス作りに行ったりしてる時点でなんか微妙だなって僕は思います。なんかそこはいいというか、
まあ、それは
そういうのは求められてないよねみたいな感じを僕は感じてますね。
まあそれがそこがマネタイズポイントだから仕方ないみたいなところあるかもしれない。
そうそうそうまあワープとかもね、まあ、結局どこでお金取るんだみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、みたいな感じになるから、
まあ、OSS ってまあ、ワープはね、もともと OSS じゃないものが OSS になっているっていうところが前提であるんですけども、まあ、他のターミナルって結構 OSS だったりするので、なんかそうなってくると、やっぱりなんか、そこは、なんか前提として考えててくれてもいいんじゃないかなっていうのは、やっぱ感じますよね、
うん。
うん。っていうので、まあでも結局出てこないだろうなっていうのは感じてますけど。
うん。うん。はい。じゃあまあ今日はこんな感じですかね。ちょっとターミナル結構ね重要度増してきてると思うんで、ちょっとまたじゃあ阿部ちゃん、うん、マクシーの話、
はい、
した、はい、あのマクシー使い始めたらちょっとどうだったかっていうところ聞かせてください。お願いします。はい、
はい、
じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。はい、まあ、今回はあの、まあ、AI 駆動開発における、まあ、結構ね重要な、立ち位置である、まあ、ターミナル、まあ、何使うかみたいなところの話で、まあ、あのマクシーがかなり、まあ、いいんじゃないかなみたいな感じで、なっているので、まあ、ちょっとまだね2人とも、まあ、僕もまあそんなに使ってないし、阿部ちゃんに関してはまだ全然使ってないみたいな状況なんですけれども、まあ横断的に今まで使ってきたやつとか、まあ、どういうの欲しいよねみたいなところを、まあ、話す、回となりました。まあ、今後ねまたあのマクシー、本当に運用に乗りそうだったら、紹介できればと思うので、あの引き続きあの聞いていただけると大変嬉しいです。このポッドキャストを気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。また次回も、お楽しみください。バイバーイ。